ターンアニメ
で、
はい、外伝だよね。
そう、後ろが背中側だけね、うん、あのユリアン の髪の同じ色をしたミンツ少尉っていうのが治療を届けに行くんだよね、うん、それで終わりだけど、
そう一回だけそう出てきて、あれこれもしかしてみたいなのが出てくるんだよ、うん、で若い頃なんだよね、ヤンもね、まだね、
まあ、ヤンもまあ若い頃だね、
うん、だからすれ違っているっていうだけなんだよね、
そうミンツとはね、うん、
でもね、あの後々こう縁ができてくるっていうのは面白いなっていうのはあって、
そういうのわざとやってるね、うん、でユリアンもそれでトラバース方で、
ヤンのところに来て、
ちょっとね大変なやつだからよろしく頼むよって言われてね、うん、で紅茶を入れる係になるわけ
ですね。そうなんですよ。でここで紅茶の話が出てくる、
紅茶の話が出てくるんですよ。まあ紅茶いっぱい出てくるよね。
ヤンがことあるごとに紅茶を所望するんだよね。
あの軍のコーヒーは飲めたもんじゃないっつって、
うん、
すごいな、うん、3回持ち越された紅茶の話、
紅茶の話でございます。
だってヤンが語る時に飲んでもんな必ず紅茶だからね、
ブランデー入りのね、
うん、たっぷりとっていう、
そうそうそう、
ブランデーを
たっぷりと
ちょっとでね、たっぷりとっていう
で、ブランデー飲みすぎだっつって怒られるんだけど、
そうユリアにね、
そう、そんな飲んでないって言われると票を出されるこれがここに
私が来てからの酒の酒量の変化ですっていう
でやるんだけど、この票にはからくりがあって、酒の単価が上がってんの、イゼル論に行って、
はいはいはいはい、
だからいずれ量が増えたわけじゃない、
そうか、量じゃなくて価格が増えてる
のか、価格でやってるからこれだけお酒の量が金額かかってますよっていう票なんだけど、実際に飲んでる量とは違うわけよ。
なるほど、
実際に飲んでる量よりも値段が上がってるから、値段が上がってる分計算されてないっていうユリアンの
オチがあるんだ、
計算があるわけ。
あ、なるほどね、
だから実際に飲む量がすごい増えたわけじゃないんだけども、うんうん、まあ、増えてるのでちょっとっつって、
まあ、資質の問題だからね、
そうそうそうそうそう、
ユリアン作詞だな、
そうそうそうそう、やっぱりそういうところも考えてる、
まあ、それはだってヤン譲りのね、志望でございますから、だって志望がヤン譲りで、うん、空戦がポプラン譲りで、で
陸戦がシェーンコップ譲りだから、
それは最強ですよ。
そう、
シェーンコップって無双の人なんで、
そう、シェーンコップ無双の人
はい、
敵の味方のヘルメットに映った敵を脇腹越しに撃ち落とすっていうね、
陸戦でも、敵の、ロイエンタールと互角に戦える、
ロイエンタールと互角に戦ったのはシェーンコップだよ。
だから
逆にロエンタルの方がすごいよね、うん、艦隊指揮官なのに陸戦隊の人と、
あとあの時戦ったの不意打ちだったけども互角に持ちこたえるって、
そうだね
てかもうユリアンはあれじゃないですか、後継ぎの要素完璧じゃないですか。
そう、
後継ぎの要素はあるんだけども、まだ武庫に恵まれてないんですよこの人は。
あ、そっちか。
だからまあ小僧に、やっぱりここでも小僧って出てきたよね、小僧に率いられるのが嫌だっていう人も出てきて、うん、そこで結構離反者も、まあ、ヤンが死んでからね、うん、ヤンが死んでからは離反者はすごい増えたから、うん、残った人たちだけでやるっつって、倉庫のものを全部供出して、
うん、物資をね、あげたりとかね、
うん、そミラーも聞いてんだよね、うん、ヤン、
そうそう、ミラーとね、そう
会食してんだよね、
うん、会食してる、あれもなんかすげえ複雑だなと思って、
そう、ね、ヤンが死んでその弔問にミラーが、まあ、ラインハルトの代わりにね
来るんだよ、
ラインハルトが行くわけにいかないから、うん、ミラーが代わりに行って、
ラインハルト特にあの頃はもう病気になってるので、
ね、うん、ミラーが来てヘルミンツって聞いてんだよね。
そう、俺さ、ガイエスブルク要塞でさ、うん、要は副官として彼は来るわけじゃないですか、
うんうん、
でその計略を破ったのは実はユリアンだったりするんだよね、だからその二人が、うん、しかも帰りに、
ね、
そう会ってるって、すげえなんかもう見てて、うん、この二人なんだ、軍属ってやっぱこういうとこあるよねっていうのを見ててすげえ思うんだよね
面白いよね、うん、やっぱ、まあ、ミュラーっていうのがやっぱいい組み合わせだったよね、
鉄壁ミュラー。ミュラーはね、ガイアスブルグの時に必ず敵を取るって言ってる相手が目の前にいるのに、何も、ヘルミンツって要は功績を称えて呼ぶわけですよ、
うん、
だから、まあ、もちろんそう、二人は知らないわけなんですけども、うん、でも俯瞰から見てると、歴史視点から見てると、うん、この二人ってっていうのがね、見てて面白いんですよ。要は敵同士なはずなんだけれども、仲良くすること、知らなければ仲良くできるってことの一例なんだよなと思いながら、
ね、まあ、軍、まあ、戦が、戦争がなければ仲良くできるっていう、うん、
で、あと事実を知らなければ仲良くできるっていう、
だから、まあ、ユリアにとってみても大変なのは大変なんだよね、うん、やっぱりヤンの後継者にはお前はなれないってやっぱ言われるからさ、
うん、
そこでやっぱすごい悩んじゃうよね、うん、
でしかも階級上では全然ね下なわけだし、
そうだ、ね、
でアッテモローとか、キャテルヌンとか、う
ん、中将だもんね
いるわけですよ、で、まだまだ指揮官クラスはお差し置いてなれって言われてるから難しいんだよね。
そうだね。
で可視化もそれで納得しないしね、
うんうん、ターイだか
タイか中、あ、タイか。
タイぐらいだよね、うん、確かね。うん。だからそこで司令官となるとやっぱね階級が問題だよね、うん、中将以上いないからね、うんうん、で彼らもいつじゃあ出世できるのってことだよね。
いや出世できないでしょ、
誰が決めるんだってこと
だよね、うん、そう誰が決めるんだ
ってこと、軍の中で中将以上誰が決めるんだってことになるとさ、で
軍編成とか要はそれを決める人がいないんだよね。
そうだね、まあ政治的に、
うん、人事部がもうないから。
そうだね、うん、まあでもうんその辺はうまくやってくるんだと思うんだけど、まあ、政治的代表に、ヤンの奥さんがなる、
ヒルダがなるので、
なるからね、
うんうん、
なるヒルダがなって、で、ヤンの後継者にやっぱ、ユリアがなれと、
うん、
やっぱりいや大変だよ、先達がああだと大変だよ、
うんうん、
でも、まあ、言われるんだよね、ヒルダに言われるんだよね、誰もヤンの代わりはできないと言われるから、
うん、
そりゃそうだよね、相手自分なりにやるしかないからね。
うん、
でずっとさキャゼルの娘とくっつくかと思ったら突然出てきた赤髪の、
はい、フレデリカと、
うん、あのカリンとカーテルゼ。あ、じゃ
あフレデリカだよ。イアンの奥さんは。
あ、まあそう、あ、じゃあ、うん、じゃあ、ずっとユリアンは、うん、キャゼルの娘と結婚するとかさ付き合うみたいな
流れ
かなと思ったら突然赤髪のカーテルゼフォンクロイゼルが出てきて。
シェーンコップの娘だよね。
シェーンコップの娘、またいい感じのいい子ですよね。カリン
これがね、またねセーラームーンなんですよ。
あ、そうだね、
そうなんだ、
セーラームーンなんですよ。
そんな
時代なんですよ。
そうなんだ、
そんなツンデレな。
しかもこれが出てくるのは3期以降、
来多分、いや全然後だよ。
そう、3期以降だよね、皇帝に即位してからなはずだから、う
ん、結局まあいたんだろうけど、
あの発見されてないパターンだよね。
そう、軍に入れない年だったんじゃないかなと思うけどね。
17だから入っ、いや入ってたんだけども、うん、知らせが来てそれをアッテンボシェーンコップがあとアッテンボロに話してたところから、
う
ん、あの探し始めるんだよね。
そうだね、
うん、アッテンボロが、
そうそうそう、アッテンボロがそのでどっか攻略戦に行く、
そうそうそう、
志願者を募ってた中にいるんだよね、
うん、
でバツつける、ね、
そうで、そこで見つけてからそこから登場なはずなんだよ。
そこから登場だね。
だからいることはいるんだけれども、うん、目立たなかったというか、まあ、分からなかった、
合ってなかったんだよね、
う
ん、
ただそれが同じイゼルロンの中にいるってどういうことなのよっていう。
まあだからそこでやっぱり民主主義に、やっぱり民主主義を守りたかったのか、それともただ単にお父さんに会いに来たのか。
まあただ単にお父さんに会いに来たはず
なんだけど、ね、イゼルロンにいるのは分かってるはずだから、うん、そこで移動できたわけだからさ、うん、そのハイネセンにいたとしても、離脱者の中には入れるわけだから、離脱者の中でイゼルローを目指すっていうのもできたわけだけど、
うん、
ユリアのこれからが大変だよね。
そうだね、
これから、イゼルローを譲渡して、うん、イゼルローンを抜けてハイネセンを、うん、惑星ハイネセンを1個もらうんだよ、
うん、
でハイネセンとそこの聖域だけが自由同盟軍の、まあ、自治区になるわけだよね、う
ん、要は以前のフェザン状態になるんだよね、
うん、帝国領を自治区、
うん、
フェザン、あ、ハイネセン、
ハイネセン、ね、
で、うん、ハイネセンで、
新生活を始めるってとこで、新生活を
始めて終わり、
うん、
だから片やもう 全部帝国、
うん、
全部帝国で一箇所だけハイネセンだけ自由惑星同盟で、でも多分、まあ、戦艦とか作れないからさ、
うんうん、武力は持てないだろうね、
武力は持てない、監視されるだろうからね、うん、絶対ね、
まあ、あとユリアンの功績って言ってしまうと、うん、まあ、ヤンの考えをね、あのラインハルトに伝えて、うん、あの議会を作らせたとこだよね。
そうだね、あの帝国内に議会を作らせて、要は、君主が全部決めるではなく、うん、議会でも決定権を与えると。そうすると何が起きるかというと、うん、議会の、決定権が増えてくると、今度は、その議会に人を送り込むのに選挙というのができて、うん、選挙をするというのはやっぱり民主主義の話になってくるけど、ね、帝国の人間って全員民主主義のことを全く知らないのね、
うん、
だから、そこからまた民主主義を作っていくっていうのはやっぱ大変なんだよね、
うん、
だからその影響力をハイネセンから、まあ、やっていくという、今度は政治指導的な問題になってくると思うんだよね、うん、軍人の仕事っていうのはやっぱなくなってくるからさ、うん、
まあ戦争はこれで一区切りって感じ
だよね。一区切りだよね、うんうん、最後にラインハルトの死ぬところに立ち、まあ、死ぬところに立ちるわけじゃないけど、一回会うんだよね、
うん
うん、で詳しいことはカイザリンと決めてくれっつって、うん、話終わって、あと地球教の残党ども共通の敵として倒すと。
もともとヤンの暗殺も地球教徒がやったってことだから、うん、ユリアにとっても宿敵
仇だったわけだよね。で地球教の最後の、 残党だよね。
デビスキー司教。
ドワルスキー。
ドワルスキー。なんだっけ。あの司教。
デブス。
ドビリエ大司教。
ドビリエ大司教。ほらよかったよ。
ああ、そうそうそう。ドビリエだ。そう。
正解でしょ。こいつが。
銀河万丈なんだ。
そうなんだよね。またね、いい声優さん使って悪役ですせ。ドビリエ大司教。で、まあ彼も。地球に生まれてさえいなければもっとね、うん、才覚をいろんなことに使えただろうけど、地球に生まれちゃったがために地球教というものを利用せざるを得なかったっていう、うん、まあ敵共通の敵役だよね、
うん、
ルビンスキーもそうだったけど、
そうだね、
うん、フェザーの
中大
まあ首相というか代表だよね、
そうだね、うん、
彼もあの共通の敵だったけども、やっぱりドビリエが一番共通の敵で最後に倒されて、
うん、で、まあ、一応敵がいなくなって終了、
そうだね、おしまいだよね、
形かな、うん、
その銀英伝はその後世の歴史家の視点で書いてるっていう、その後世がどんな姿っていうのは全く出てこない、
ない、ね、
ない
ですね、まあ、歴史家が書いてるというか、こんなことがあったよみたいなことを書いてるから、
うん、
別に後世の歴史家が書いてるという考え方ではないかな、
ではない、
うん、後世の歴史家
の視点から
がいろいろ
見えてるって感じかな、
うん、
だから時代は続いてるんだよね、
うんう
ん、
じゃあまあざっくりと戦争、一つの戦争が終結してその民主主義が根付くか根付かないかなっていうところで終わってるってことですか
ね。そうだね、戦争が終わって領地が全然なくなっちゃって、
うん、
ハイネセンだけになっちゃって、
うん、
まあ、でも一惑星一個だからね、うん、惑星一個だから、ね、
特に時代の転換期で、うん、やっぱ人気のあるラインハルト、うん、そしてヤン・ウェンリンの存在がやっぱこの時代が人気であった
二人の英雄、
うん、二人の英雄の話っていうので、
織田信長みたいなもん
ね、うん、そういうことですよね、うん、
革命者と
法と流法みたいな感じですよね、
そうそうそう
みたいな感じで書かれてるので
仲良し気だな、
うん、
なるほどね、
だこれだけで歴史だ年表とかもバッチリ多分作ってるし、もともと別の小説を書くのに年表を作って、
うん、
その中にヤンとラインハルトの話がある、
うんうんうん、
でその銀河のチェスゲームだったかな、そういったタイトルの小説を書こうとしてたんだけど、うん、なんか終わっちゃって、
うん、
本が終わっちゃって、うん、さあ次どうしようって言った時にこのヤンとラインハルトの話にしようって言って、そこから膨らました話。
三次元チェスはねこの中にも出てきますからね。
そうだね、
なんかそれこそなんか編集その本の担当者の人がその前日談みたいのを掘り下げて書いたらいいんじゃないかって言ったのが銀英伝だったっていうのは読みましたけど、
そうそうそう、だから歴史がもともと多分田中さんの中である、
うん、
でその中で話を進めてるわけだけども、うん、ユリアンっていうのはやっぱりその時代をつなぐ人だと思うんだよね、
うん、
今後のこれからの時代をどうつないでいくかっていうことで、うん、今までのヤンの功績とか、
うん、
ヤンの喋ったこととかやっぱ本にしてまとめてるぐらいだからさ、うん、あれだけども、そういったことをいろいろ書いてる人で、日記とか書かされてね、あのユリアンのイゼルロー日記って短編があるんだけどさ、うん、これがまだアニメ化されてなくて、
してないね、うん、
面白いんだよ結構、あのなんだっけな、ローゼンリッターの、絵を描く人
リンツ、うん、
ミリアン、ユリアン・ミンツ、リンツ、リンツ、リンツだったと思うな、
リン、あ、リンツ、うん、
リンツ、リンツの、
はい、うん、リンツか、
リンツの、ちょっと待って、今正解、正確に今確認をするからリッテンハイム校、ウィルハム、リヒテンラーデ校、リヒター、オイゲン、リハルト、リューネブルク、リンパオ
すごいな、登場人物だけでもうそれだけの時点ですもんね。
あ、やっぱカスパーリンツ、
うん、カスパーリンツ、うん、
だね、まあ、後々のローゼンリッター連隊の連隊長になるわけなんだけど、
小杉十郎太さんですよ
そうなのよ
すごいな、
リンツ、リンツの、カスパーリンツ画伯の、展覧会の、うん、展覧会の予約券第 1枚、第1号っていう手書きの、
うん、
招待状持ってんの
ユリアンが
そう、リンツの、リンツ画伯の、
あ、
そう、今後やるであろうリンツ画伯の、こう画伯展の招待状第1号、
仲いいからね、
持ってて、もともとね、ポプランがリンツに、
うん、
各連隊のマークを作ってくれということで、ウォッカとかコニャック、
はいはい、
プロジャックとかみたいなやつを、
あれ書いたのがリンツってことですか。
あ、リンツが書いてて、
ああ、そういうことか、うん、ユリアンが、ハイネセンじゃねえや、フェザーンに、うん、武官としていくときに、うん、ワッペン渡すじゃないですか。
あ
れってじゃあそういう付箋があるってこと。
あれは自分でローゼンリッターの ワッペンで
しょ。だから自分たちで、あの、まあ、作ったりとか、要は受け継いでるものを持っていけるみたいなのは、うん、ああいう付箋がある
の。あれは多分ローゼンリッターの仮面ってことでしょ、うん、多分。あのでもまあそうだね、あの多分ワッペンとか自分たちで作ってるんだと思うんだけど、うん、その正体だから、第2案があって、うん、第2案は全部ね、あの下着なの、ショーツとかタイツとかっていうので一応それも書かされてるな下着がいっぱい
ひどいよ。
それはねちょっとね、あの連帯の中から問題があって、
まあ女性しかもいるわけですからね。
そうそうそう、ほらよ結構呼びかけてんだよね、あの、うん、ポプランとかも、シェリー、コニャック、アップルジャック行くぞ、うん、飲まれんなよっつって、う
ん、逆に飲んでやれ、
ね、そうそうそう、うん、出るんだけど、そのあの彼を書いてて、
あ、なるほどね、
それの下書きを見せてもらって、みんなの似顔絵とか書いてんだって、うん、似顔絵とかも見せてもらって、うん、でそれでなんかもらったみたいなことが、うん、そのユリアンのイゼルロ日記とかに書いてあるわけ。
なるほどね、あ面白いな、
うん、で一回なんか事件が起きて、あの何か、まあ人質を取られるような事件が起きて、で、人質をもうこう銃突きつけてるというような状態で、うん、飲んでる、シェンコプとかで来るわけよ、うん、で、そんなの憲兵に任しとけっつったら、捕まってんのか憲兵の隊長だったでニヤッと笑って助けに行くわけだよ ね。で、シェンコップが人、ちょっと人を芝居打ってさ、まあ、武器は持ってないぞと、武器持ってないぞって近づいてて、いろいろお前なんかクソだって言ってると、合図とともに上からユリアンが銃を落とすの。
お
でそれでガッて、
うん、倒すんだ、
倒して、憲兵に歌詞を作るみたいなね、とかね、結構ねそういったね小説、あの短編がいっぱいあってね、で、この間多分ね CD にな
った、 CD、 ドラマ CD、
ドラマ CD、 そうドラマ CD になったらしくて、あのちゃんとユリアンの佐々木望さんだけが多分喋ってる、ユリアンがずっと喋ってるからさ、日記だから、
ユリアンの独り言みたいな、
そうそうそうそう、何月何日、今日は本当にやることがなかった、書くことがないので明日に貯めておこうみたいなものもあったりするんだよね、で何月何日、今日はあのフライングボールの試合だったけども、うん、近所のおばちゃんから、鳥を預かってくれと言われてたと、うん、でそれをすっかり忘れて試合に行ってしまったのだと、うん、帰ってきたら、ヤンが、いや、ヤンが、あの不慣れな手つきで餌をあげてたで、あのユリアンいいね、君は
今回だ、2回だ
今回は君は夕食抜きだよ、分かってるねっつって、あの言われるんだけど、一番辛いのはユリアンがいつも飯を作ってるから、ああ、ユリアンが飯抜きだとヤンも飯抜きになるで、ヤンも飯を、ね、食べれれば食べに行きゃいいんだけど、ヤンも飯を抜きになるのが、あの非常に辛かったと。でも次の日の朝食を一杯目に出して、多めに作って出したら喜んで食べてくれたっつって、全て分かってるのだこの人は、
面白いな
のが、あの書いてあってね、結構ユリアンの日記はね面白い、
うん、うん、
確かにドラマ CD にしたのは面白い試みだなと思って、うん、
最近なんですか、
最近、
うん、またね最近いろんな、あのやっぱ35周年記念でもあるので、
う
ん、
そうか、ミレニアム
な、うん、だからこそまた、うん、もう一回アニメ化もするんだろうけど、
もともとアニメ化になって、ね、決まってたのを発表されてたんだけど、うん、どうなるのかなと思いながら、
そうだね、
なってたけど、今なったんだよね、
そうなんだろうな、生きていらっしゃる声優さんはそのまま続投していただきたい
感じなんですけど、そうなんだよね、
しちゃうとまたね、
でもいや下手に残すよりは、うん、俺は一新した方がいいと思う、だからむしろ逆に使えなくなってくるよね、
うん、残ってる人たちはね、
バクダッシュとか、神谷明だよね確か、
神谷明さんですね、
神谷明さんとか、
うん、
もちろん亮さんもそうだけどさ、
うん、だからなるべく若い人たちで新世代の、
そうだよね、
英雄伝説を